ひばりクラブご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦です。現代と日本人の2番ですね。人は縦につながっている。よく昔はですね、日本だけじゃないんですが、お父さん、おじいさん、おばあさんのですね、写真が、仏間に飾ってありましてね、まあ何か変なことすると、おじいちゃんに怒られるよ、というようなことをよく言われました。そして、自分の子供とか自分の孫ですね。それを非常に日本の場合は特に大切にいたしました。つまり、生物がですね、オスとメスに分かれていないとき、もちろん子供ができないわけですから、死ねないんですね。子供ができないのに死ぬと、もうそれで終わりですね。その民族なら民族とか、その種なら種が絶滅してしまいますね。まあ、それでやり返るっていうわけにはとてもいかないので、まあ、生物は細々と生きるしかなかったわけですね。私なんかも、まあある程度今年齢になってるわけですが、まあ死ぬことができるので非常に気楽ですね。子供に伝えていけるというようなことがありますが、しかし、もしも子供がいなければ、全員に子供がいなければ、自分じゃなくてもいいんですけどね。子供がいなければですね、死ぬことができません。あと500年生きろとか言われるとね、もう体力も衰えてきてるし、回復力も遅いし、まあちょっとどうかなと思いますよね。まあそれが、オスメスが、それぞれの遺伝子を半分に切って、ただそれを結合させると、まあ、ここのところは、まあ完全にはまだ分かってないんですけどね。とにかく赤ちゃんができる。赤ちゃんは両親がシワがあっても赤ちゃんの皮膚にはシワがない。つまりリニューアルされるわけですね。生物をリニューアルすることができたっていうことはもう大変なことで、その意味では約10億年前に誕生した両性生殖というものは、生物に、まあ、画期的な貢献をしたというふうに言えますね。もちろん、LGBT と今言いますけども、なかなか男性とか女性の機能がはっきりしてないので、子供ができないという人がおられましてね。それはそれで別に、もちろん当たり前の人間ですから、何のあれもなくて、特に LGBT 法案とかそんなのが必要となくて、普通の人間ですよと、こう言えばいいんですけどね。まあ社会ってのは難しくて、いろいろ最近へりくつをこねたりね、しますけどね。まあもともと物理的には男と女がいれば、完全な男と完全な女以外に、まあ中間的なものとかね、そういうものはいくらでも発生します。そういった生物はまあもともと多いんですね。症状バエなんていうのはですね、まあハエのこと言うと人間に怒られちゃうんですけども、今日オスと弱メスっていうのがいて、そこがずっとオスメス関係なく、こう連続してるんですね。ですからまあ、典型的には例えば、強オスは弱オスと結婚し、強メスは弱メスと結婚するという、幅でこう結婚していくわけですね。まあ、それが人間で言うと、中くらいのオスと中くらいのメスが結婚するっていうのが標準になってるっていう。まあ、標準の取り方がね、まあいろいろ生物によっても違うってことなんですが、そういうまあ細かいことは別にしまして、基本的にはオスとメスができて、遺伝子を半分に切って繋ぎ合わせると、まあいうことをすることによって、新しい個体を作り、その個体がまた次の世代を担うことができるというのが大変なことであって、まあ現在進んでいる LGBT の議論もですね、そういうこう大きな視点から、人類が発展するような視点からね、議論を進めてもらいたいというふうに思っております。ところで今日話するのはですね、遺伝子の同一性というものですね。一番最初に簡単に言えば、ここにちょっと書きましたけども、同一性 98.7% ありますけれども、これは実は何と何の同一性かっていうと、人間とチンパンジーなんですね。人間とチンパンジーって言いますと、体の大きさ全然違いますでしょ。チンパンジーはだいたい、そう、背の高さって言ったら、まあ、50センチぐらいですかね。人間はまあ、1メートル60とか70とかありますし、体毛はチンパンジーは生えてますけど、人間生えてませんしね。顔つきも全然違います。頭脳も全然違いますね。あんなに違っても、あんなに違ってもですよ。遺伝子の共通性は 98.7% と言われてるわけですよ。まあこれは今デノム解析っていうかね、遺伝子の塩基配列解析がまあ進んでおりますので、まあこういう定量的な表現ってのはできるわけですね。まあ人間ですと 99.9 とか言われてますね。みんな同じだと。それはそうですね。特に日本人なんて言うと本当に 99.99 とか999とかなるでしょうね。 髪の毛は黒いし、肌の色は大体同じだし、それから、まあ、背格好も同じだしですね、腸の長さも同じだし、胃から出る分泌物も同じ、筋肉の太さも同じ、腰回りとか胸回りがどうなってるかっていうのもほぼ等しいっていうことですからね。それはもうほとんど似てるんです。ただ、本当にこう、近親者だけが見るとですね、顔がちょっと似てるとかですね、ちょっと考え方が似てるという点で、90.99 いくつかわかりませんか、その人にとかね、地域によって違うんですけど、まあ、特徴が見えるといえば見える。あの子は、あの子の子供だからちょっと似てるわね、と。あんまり似てない人っていくらでもいますからね。親子で似てない人いくらでもいますから、全然あれですよね。まあ、その点では共通性がすごくあるんです。それは当たり前ですけど、よく系統図ってのがあって、家系図ですか？ずっとこうなってますけど、親がこういう親、次の親こうって、そんなことありませんからね。二人の親から生まれるわけですから、その二人の親はそれぞれのまた二人ずつの親で生まれますから、まあ2の N 乗って言いますかね。2倍でこう、2倍、2倍、2、4、8、16、32、64とこうなりますから、ざーっと大きくなって、だいたい私昔そういうことにこう興味あったときに、だいたい日本人ってどのくらい血が混ざってんのかなと最初に計算したときは、340回だったかな。だけどその頃私は縄文時代ぐらいまでしか知りませんでした。すごく計算がめんどくさいんですよ。まあ人口がどのくらいいたか。それからどのくらいこう、同じような遺伝子が混ざり合うんじゃなくて、遠くの遺伝子が混ざり合うのかとか、それからある県ならある県、まあ昔だったら藩とか地方ですね。どのくらいこう混ざり合ってるのかとか、そういうことをずっとやっていかなきゃいけないんで、もう大変なんですね。だけど、相当する混じり合ってることは確かなんです。だから現在でも、例えばまあ高知県なら高知県、神奈川県なら神奈川県、秋田県なら秋田県、同じ、まあ親戚同士って言ってもいいし、同じ子供って言ってもいいぐらいなんですよ。まあ極端に言えば。だから自分の子供っていうのと、他人の子供っていうのは実質的にほとんど区別できません。ですから自分に子供がいるとか、そういうのは関係ありませんね。これは社会的にもそういうことは認められておりまして、自分の子供がいるかどうかっていうことと、その社会とか集団に子供がいるかどうかっていうことはほとんど同じ効果をいろんな点でもたらすんですね。つまり我々は自分の子供っていう意識は本当はあんまりないんですよ。他人の子供でも自分の子供でもほとんど同じくみなしてるんですね。ただ、同じ生活をしたり、同じご飯を食べたりしますから、親近感が違うとか、遠慮がないとか、そういうことがあるだけで、まあ人間としての違いってないんですね。ですから生物反応としては、集団っていうのは、自分の子供がいるから生きがいがあるとか、自分の子供はいないから生きがいがないなんてことなくて、集団に親がいて、子供がいて、孫がいるっていう、まあ集団をさらに細かく分けるってことは現実的にできないんですよ。遺伝子的にもできないし、社会的にもできないわけですね。ですからまあ、そういうことを考えますと、実に先祖は自分とほぼ一体である。先祖と自分って差がないですよね。だって、先祖の遺伝子でずっとできて自分ができてんだから。自分は先祖からできてる以外にできてないんですよね。だから、我々の子孫っていうのは、我々の遺伝子からできてるから、その子孫もまた、我々と同じものなんですよ。ただ混ぜ方が違うっていうだけなんですね。だから当初に例えば日本人に1万人いたとしますよ。そしたらその1万人がもう何回も何回も混ざりましてね。ほとんど同じ遺伝子のものが今1億人になってるっていうことですね。まあ、1万倍になってるわけですから、もちろんよそからどのぐらい入ってきたとかそういう複雑な計算しなきゃいけないんですが、基本的には、日本人というのはですね、もう非常に混ざりがあって、祖先と自分は一体であり、自分と子孫は一体であると。この認識は、大体私の感じだったら紀元前というか、大体今から2万年ぐらい前にできてきたように思います。もちろんインドのように、その頃からありませんが、そういうものを思い浮かばせるような記録のあるところもあるし、まあ、日本のように記録文書が少ないところは、まあ、推定していかなきゃいけないんですかね。化石とか、生活様式とか。そういったもので推定していかなきゃいけないんですね。例えば、旧石器時代の日本の遺跡ってものすごく多いんですけども、そこにおける生活様式っていうのはよくわかるんですよ。ですから、生活様式から、その人たちがどういうように言語を使ってたかとかね、どのように意識して ある村を作るんだって、その人たちの一体感がないと村ができませんからね。だから一体感がどういうものであったかっていうのは、まあ村の遺跡とか、まあそういうものをよく調べることによって推定することはできるっていうことですね。もちろん狩りなんかも、まあ3万年ぐらい前まではですね、非常に大きなマンモス型の、まあ象とかね、極めて大きな鹿なんかを狩りでやってましたから。まあそういう意味での連帯感とか、社会の作り方とか、チームの作り方っていうのがね、やっぱり推定できるわけで、まあそういうものから見ますと、大体日本人っていうのは、まあ5万年ぐらい前からですね、一つの団体としての遺伝子の共有、気分の共有、文化の共有というものを持ってきたというふうに思われますね。まあ、そういう点で、まあ後にいろいろ詳しくお話しますが、結婚制度だとか、夫婦の関係とか、それから、まあ、部族の中の上下関係だとか、人間関係ですね。これらのいろんなものを知るのもですね、やはり今、現在だけを知っては、やっぱり深くは知ることができません。まあ、それで随分夫婦喧嘩なんかしてますけどね。まあ、そういうことを防ぐためにもね、やはり日本の元々のルーツ、生物の元々の出来方というものをですね、知ることは非常に重要であり、かつ有用であるというふうに思います。